こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。売れるコピーライティング単語帳を探しているフレーズが必ず見つかる言葉のアイデア2000は、神田正則と木田純一による実務型のコピーライティング書である一般的な解説書というより広告文、販促文、ウェブページ、メール、営業資料などで使う言葉を探すための単語帳として設計されている。中心にあるのは神田正則が提唱した心配素の法則で顧客の問題を明確にし共感を示し解決策と提案を提示し対象を絞り行動へ導く流れで文章を組み立てる。特徴は理論を読むだけでなく各段階で使える表現を多数参照できる点にある。言葉が出てこない、訴求の順番がわからない、反応を得る文章に変えたいという実務上の悩みに答える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に心配損の法則を軸にした反応獲得の文章構成。本書の中核は心配損 A の法則をコピー作成の骨格として使う点にある。プロブレムで見込み客の抱える問題を示し、アフィニティでその痛みへの理解を伝え、ソリューションで解決の方向性を提示する。続くオファーでは商品やサービスを具体的な選択肢として示し、ナローで適した読者や条件を絞り込み、エクションで次に取るべき行動を明確にする。この順序は単に文章を整えるための型ではなく、読み手の心理的な移動を設計するための仕組みである。いきなり商品を売り込むのではなく、まず相手が自分の問題を認識し、売り手がその問題を理解していると感じることを重視する。そのためコピーは説明文ではなく、顧客の関心から購買行動へ橋を架ける文章になる。構成を持たない表現は印象に残っても行動につながりにくいが、本書は言葉を置く順番まで含めて反応率を考える点に実務的な価値がある。次に、辞書のように参照できるフレーズ集としての実用性。本書が通常のコピーライティング入門書と異なるのは、読む本であると同時に引く本として作られている点である。コピーを書く現場では商品の価値は理解していても読み手に刺さる表現がすぐに出てこないことが多い。そこで本書は心配損への各段階に対応する単語やフレーズを多数収録し、書き手が目的に応じて表現を探せるようにしている。例えば問題提起、共感、解決策の提示、限定性、行動喚起ではそれぞれ必要とされる言葉の機能が異なる。問題提起では読み手の違和感や悩みを表す言葉が有効であり、行動喚起では迷いを減らし、今すぐ動く理由を示す言葉が重要になる。このようにフレーズを単なる言い回しの一覧としてではなく、文章内で果たす役割ごとに整理しているため、語彙を増やすだけでなく、表現の選び方そのものを学べる。実務者にとっては白紙の状態から悩む時間を減らし、既存のコピーを改善するための参照資料として使いやすい。顧客の痛みを言語化することをコピーの出発点に置く視点。本書で重視されるのは、売り手が伝えたい特徴ではなく、買い手が抱えている痛みを出発点にする姿勢である。多くの販促文は商品の性能、価格、実績を並べることに偏りがちだ。読み手が反応するのは自分の悩みや欲求と結びついた時である。本書はコピーライターの役割を美しい言葉を作ることだけではなく、顧客の問題を見つけ、それを分かりやすいストーリーにすることとして捉えている。これは特にウェブ上の文章で重要である。検索や広告から流入する読者は、明確な課題や不満を持っている場合が多く、その言葉に近い表現を見つけたときに読み進める動機を得る。したがって、良いコピーは売り手視点の説明ではなく、読み手がまだうまく表現できていない不安や望みを代弁する文章になる。本書のフレーズ集は、その代弁の精度を高めるための材料として機能し、商品理解と顧客理解をつなぐ役割を担っている。そして、心理的ハードルを下げる提案、絞り込み、行動喚起の設計、本書の実践性は、共感や問題提起だけで終わらず、読み手を具体的な行動へ導く後半部分まで扱う点にある。コピーでは、読者が商品に関心を持っても、価格への不安、自分に合うかどうかの疑問、申し込みの面倒さ、失敗への恐れによって離脱することがある。心配損のオファー、ナローアクションは、こうした心理的ハードルを下げるための段階として機能する。オファーでは解決策を抽象的な約束ではなく、購入や申し込みが可能な具体的提案に変える。ナローでは誰に向いているのか、どの条件で効果を期待できるのかを示し、逆に合わない人を明確にすることで信頼性を高める。アクションでは読者が次に何をすればよいかを迷わない形で提示する。これらは強引な売り込みではなく、判断材料を整理し、行動の摩擦を減らす作業である。本書に掲載された表現は、こうした段階ごとの役割を意識して選ぶことで、単なる装飾ではなく、コンバージョンに関わる言葉として活用できる。最後に、豊富な表現を選び分けるために必要な文脈判断と検証。 本書は多数の言葉の候補を提供するが、その豊富さは同時に使い手の判断力も求める。フレーズをそのまま貼り付ければ必ず売れるという本ではなく、商品、媒体、読者層、価格帯、ブランドの声に合わせて選び分ける必要がある。例えば緊急性を強める表現はキャンペーンや数量限定の訴求には適しているが、高額サービスや信頼重視の分野では不自然に見える場合がある。悩みを強く描写する言葉も読者の状況に合っていれば共感を生む一方、過度に不安を煽ると反発を招く。したがって本書の価値は完成文を提供することではなく、仮説として使える表現の選択肢を広げることにある。実務では見出し、リード文、ボタン文言、メール件名などに応用し、反応を比較しながら精度を高めるのが現実的である。特に初心者はまず構成に沿って短いコピーを作り、選んだ言葉が読者の文脈に合っているかを検証することで、本書を単なる語彙集ではなく改善の道具として使える。結論として、本書はコピーライティングをこれから学ぶ人、ウェブライター、マーケター、営業資料や広告文を作るビジネスパーソンに向いている。特に文章の型は理解していても具体的な表現が出てこない人、見出しや訴求文が平板になりやすい人、顧客の悩みをうまく言語化できない人にとって実用性が高い。得られる利点は、売れる言葉を暗記することではなく、言葉が文章内で果たす役割を意識できるようになる点にある。問題提起、共感、解決策、提案、絞り込み、行動喚起という流れを基準にすれば、コピーのどこが弱いのかを点検しやすくなる。類書の多くは理論解説か名作コピーの分析によりやすいが、本書は心配層の構成と大量の表現例を組み合わせ、現場で参照しながら使える形にしている点が際立つ。ただし表現をそのまま使うだけでは十分ではない。読者理解、商品特性、媒体ごとの文脈に合わせて選び、反応を見ながら修正することで価値が発揮される。コピーを感覚ではなく構造と糸場の選択で改善したい人に適した一冊である。ご支援いただける場合は神田正則にポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。